恵み深い天の父なる神様、本当に暑い夏を迎えています。私たち一人一人弱りそうになっても、神様が私たちを強め、ねぎらい、必要な助けをその都度くださいますので、あなたのお名前をあがめます。今日この礼拝に集われたすべての方々を巡ってください。心が疲れていたら、あなたが恐れるな、私がこの月も一緒だと深いところでお語りください。体が病んでおられたら、まことの癒し主であるイエス様が、病気にかからず健やかでいなさいとかつて命じられたように、一人一人の健康を祝福してください。学校や職場で何か行き詰まりを感じている方がいたら、神様がそのマイナスと思えることをすべてプラスに転じてくださるように、良い知恵とまた力をお与えください。私たちの家族を祝福してください。今日は恵子姉妹とご一緒に礼拝できること、天におられる森兄弟を思いながら天と地がつながっていることも改めて感謝します。ベックチームにたくさんの方が来てくださいました。モニカ先生がその後を継いでフォローアップのクラスを開いてくださり、それぞれ祝福されて感謝します。天のお父様、どうしても来たくても来れない方々もいます。入院している方、老人ホームに入っている方、全国に散り散りになってそのままの多くの兄弟姉妹教会員にも、またインターネットで一緒に礼拝している方々にも、神様が等しく望んで触れてください。これから聖書を開きますので、今週今月のお言葉としてよく分かって受け止めることができますようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、テモテの手紙の学びを終えたので、ちょっとしばらく神様の祝福、祝福の神だということについて学びます。間違っても皆さん雷様みたいに、いや神様って何考えてるかわからない、ちょっとヘマをしたらどんな仕打ちが来るかわからないとかって信じたら、私たちの信仰は本当に不安定です。聖書を見る限り、人生だからいろいろあります。うまくいく時もあれば、誤ったなということもあって取り返しつかないかな、いろいろあります、人生だから。けれど私たちは不真実ですが、神様は真実です。変わることなく通奏低音のように祝福の神です。昔リオデジャネイロに行った時、あの両手を広げて市内を一望するキリスト像、でかいなと思ったんです。オリンピックで始終映っています。ここはキリスト教の国じゃないので、観音様の像みたいなあちこちにありますけど、キリストの像はカトリックでもないからないわけですが、しかし私たちの人生の景色の後ろには、両手を広げて祝祷するようにイエスキリストの大きな祝福があります。皆さん、もう5年も経ちました、震災から。私の誕生日の3月11日でした。その2日のあれ金曜日でしたから、13日が日曜日です。今も防護服を着て、そして原発のそばの懐かしい教会に行けば、もう赤ちゃけた13日に私がお説教するはずだった題目がひらひらと、あのここと同じ掲示板を作ったあるんですが、その中にまだ落ちていなければあります。そこに何て書いてあるか、祝福の神と書いてあるんです。まさか教会が雲散霧消して潰れてむちゃくちゃになって教会がなくなるとは思いもしなかったが、5年経ってどうですかと聞かれたら、いやこの題名間違っていなかった、それでもとつけたいけど、それでも神様は祝福の神でしたって。だって皆さん、ここにこんな街道が与えられて、またいろんな人との出会いがあって、辛いこともなかったとは言わない、あれがない方が良かったこともなかったとは言わない、言わないけれど、それでも何でも神様は祝福の神に間違いないですって。あの13日話すはずだった聖書の箇所とは違うんですが、今日は民数記の24章から、エジプトを脱出して旅をした人、 に対して私たちのうちに何人かは旅をしました。家を失って、まさか本当に人生でこんな旅をするとは思わなかった。で、心細かった、震えていた、不安だった、明日はないと思ったが、リオデジャネイロに行かなくても私たちの人生の心の心象風景の背後には凛としてキリスト様がそれでも祝福するよって。皆さん、悪い言葉を聞いてたら花だってしおれるって言うでしょ。よく頑張って咲いたね、今日は一層綺麗だねって言えば花の咲き方だって変わるって言うでしょ。え、日本語わかるのって。しかし本当だと思います。皆さん、私たちは神様のメッセージを聞くべき。それでも何でも私はあなたを祝福する、あなたはそれをまともに正面から受け止めるか、それとも神様は恐ろしい方だ、私は呪われている、次々悪いことが起こるんだととんでもない信仰を持つか、そこに立つか、それは神様が今日から私たちに問われることです。結論を言えば、アウトラインを出していただきましょう。2つのことをお話しします。これは絶対的です。この祝福は昨日は晴れたけど今日は嵐って、私たちの感情みたいに怒りとか悲しみとか嬉しいとかね、憎らしいとか感情があるからしょうがないけど、そういうじゃないです。神様の祝福は、私たちがどうであれ、エジプトを脱出して救われたにもかかわらずエジプトに戻りたいってしょうがないことを言った。彼らはだったら祝福しない神ではない、なのに、なのにそれでも祝福するんです。モーセなんか殺してしまえってとんでもないことを言うやつらですね。けど誰が許さなくても神様はそれでも導くんです。一番近いのは親の愛だと以前説明します。だから絶対的祝福です。祝福は表現しないんです。これを人生の壁紙にしなさいと、私たちの揺るぎない土台にしなさいと。二つ目に今日皆さんが持って帰ることは、だったら人間的な視点に立たないで、なかなか神様の目線にはいけないですよ。いけないけど、私たちは平地からしか見れないから、ビルの上に立ったら5キロ10キロ先まで見えますよ。へえ、こんな地形、こんな平野、こういう道路の流れ、こんな川の流れだったんだって、大海に通じるんだって。しかし地面に降り立ったら目の前しか見えない。以前正志先生がベックのチームで一生懸命話してました。10円玉を目の前に持ってくれば太陽を隠すって、私がよくお話してたことで正志先生に乗り移ったかななんて思ったんですけど、で目の前のことが私たちいつも全てです。しかし毎週日曜日教会に来て、月に1回聖餐式をして、そうじゃない、そうに感じるけど本当はそうじゃない。神様は私たちをどう見ているか、神の視点に立つんです。さあ、じゃあ今日の聖書の箇所の一節、今日は長く10節まで実際は出してもらったんです。一節をまず読みましょう、ご一緒に。はい、バラムはイスラエルを祝福するの御心にかなうのを見、まじないを求めに行くことをせず、その顔を荒野に向けた。ごめんなさいね、歴史の記録だから説明しないとちんぷんかんぷんなんです。説明します。バラムって人の名前、誰って、王様、どこの国のって、これはモアブって言って、分かりやすく言うと今のヨルダンなんです。聖書の四国ぐらいの小さな国の右側なんです。川を挟んで、そこのバラムという、ごめんなさい、バラクという王様なんです。バラクという王様がバラム、名前似てるからごめんなさいね、バラムという預言者に一つ仕事を頼みたい。拝み屋さんって昔日本にもいたでしょうが、今もいるかもしれません、ね、呪ってほしいと。今ブラジルではいろんな放送、ブラジルのこと流れて、黒魔術って、あいつ憎らしいから死ぬように呪ってくれって、祈りにも恐ろしい祈りがありますね。あいつが呪術で徹底的に災いに遭うように呪ってくれって言った。動物を気色悪く捧げたりしてですね、今も昔も変わらないんですよ、呪ってくれと。でそれは聖書の民族をイスラエル民族と言いましたが、この礼拝堂の上のステンドグラスにもあるんですが、エジプト脱出した後なんです。エジプトで苦しんで一巻の終わりかと思ったら、奇跡が起こって後に映画にもなったモーセのエジプト脱出、モーセの10回、そうして彼らは弱いのに武器がないのに次々と神様が共にいて撃破して、ついにまあモアブまでやってきた。それを恐れたんです、王様が、バラクという王様が。でもはや彼らの進軍を止めるには呪いしかないと。そしてバラクよ、呪ってくれと お願いしたんですね。じゃあ皆さん、ちょっと引用箇所から今日入ってごめんなさい。一丸を出していただくと、神様はバラクというバラムという預言者に一丸ね、呪ってはいけない。彼らは祝福されていると言ったんです。じゃあご一緒にこの民数記22章、22から23にかけてずっと書かれているんですが、かいつまんで言います。12節読みましょう。はい。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。その民呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。今からたどりますが、変わらないです、この祝福が。バラムよ、呪ってはいけない。彼らは私が祝福していると昨日は言ったけど、今日は見捨てたとか、そういう神じゃないんです。じゃあ2丸も出していただきましょうか。さあ、この後のちょっとまた解説しますね。で、よ、バラムはどうも呪いをしてくれないようだ。長老たちを送ったのに神様は祝福してるとか言って、じゃあもっとたくさんの長老を送って、もっとたくさんの頭を送ってお願いしに行った。そしたらこの預言者は、じゃあ行こうかってなってロバに乗ったんです。ここから子供たちに話すと、紙芝居で話せばよくわかる物語ですが、ところがロバが進まなくなってね、道じゃない畑に入り込んだんです。で、打ち叩いた。預言者はなんだって。そしたら突然ロバが口を開いた。そして目が開かれたら、目の前に剣を持った、抜き身の剣を持った天使が立ってたんですよ。そして天使が、神が告げることだけ告げようと言ったんです。で、この預言者は実際にイスラエルを呪ってくれと言われた王様に会ったんです。早速王様は山に連れて行った。昔よく山から呪った、一望できるところから。そうして7つの祭壇を作って、そして7頭のお牛を用意して、7頭の羊まで用意して、羊と牛を1頭ずつ生贄として捧げて、そこで呪ってくれるかと思ったら2丸ですよ、ね、さあご一緒に23章8節このようになった。3回呪ってくれたら1回目の答えはこうです。一緒に読んでみましょう。はい。神が呪わないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。神様が祝福しているのに、なんで私が勝手に呪えるかってびっくりしたぞ。王様が呪ってもらおうと思ったのに、何かの間違いじゃないかと思って、今度はもっと高い山の頂に立たせて、また7つの祭壇、7頭ずつの羊とお牛を用意して1頭ずつ捧げた後、じゃあ3丸出してもらいましょうか。2回目どうなったかといったら、こういうふうになったんです。ご一緒に読みましょう。23章20節、はい、見よ、祝福せよとの命を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことはできない。皆さん、神様が祝福するって言ったら祝福するんですよ。いや、私は呪った方がいいと思うとか、そういう問題じゃない。多数決の問題でもない。私たちの感覚の問題でも、祝福すると言ったらいつ何時でも祝福する。これが2回目。そして今日の箇所が3回目なんです。じゃあ今日の箇所にもう一回戻ってもらって、さっき読んだ一節のところを見ると、ね、ご一緒に一節を読みました。はい、はい、これが一節でした。神様のお心は呪いではなくて祝福することだと分かったので、もう気色悪いまじないなんかする必要がない。3回目また違った山のてっぺんに立たせたら、もうまじないなんかする必要ない。神様のお心は揺るがない。この民を祝福するのが神のお心だ。じゃあ飛びますよ。10節出してください。結果的にこうなった。1回、2回、3回祝福してしまったんですね。じゃあ飛んで10節一緒に読みましょう。はい。そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし、手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは3度までも彼らを祝福した。皆さん、もう間違いじゃないです。1回、2回、3回ですから。で、私が皆さんに質問くださいと言ったら、こう質問しましょう。皆さんもそういう感覚ありますかって。この意味は、当時エジプトを脱出したものの途中で、ね、戦いに負けるんじゃないか、餓死して死ぬんじゃないか、さまざまな不安の中で心細い旅をしていたあの聖書の民族は、 この事実を知ってましたか。これ皆さんに適用すると、皆さんが先週職場で行き詰まった時、もう私はもうダメじゃないかと思った時、どこかの山陰から誰かが私を乗ろうとするのをねじ曲げて、呪いを祝福に変えている神が私を見つめていたという事実を意識しましたか、という質問になるでしょうか。当時の民族はこれ知らなかったはずです。知らなかったんですが、神様は祝福する神でした。なので民数記に出てくる有名な祝祷、じゃあ祝祷を皆さん覚える必要ないですが、せっかくだから次の引用に出しているはずですね。ご一緒に民数記のその次の次ですか、ごめんなさい、ここでいいです。じゃあ6章の24、一つ前出していただいて、はい、24と25、これが民数記に出てくる祝祷ですよ。モーセに対して大祭司のアロンはいつもこのように民族を祝福しなさい、神の代わりに、神のお心を、じゃあ私たち神のお心を受け取るつもりで、この言葉、聖書の言葉を読みましょう。自分に対する言葉として、はい、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔を照らに照らし、あなたを恵まれますように、次の、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられます。心がわさわさしている時に、神様は平安あれと、ガリラヤ湖の湖が嵐になっても沈んで私は死ぬんだと思った時に、恐れるな、私が一緒じゃないかと、嵐を沈まれとおっしゃったイエス様のように、私たちは絶えず祝福されているんです。さあ、この間福牧師が、私数字覚えていませんが、アメリカ人と確かドイツ人の例えを出していました。何かの集会でアメリカ人が来た時に、例えば 50% しかうまくいかなかった時、アメリカ人もドイツ人もまあまあよくやったじゃないかと、日本人は 30% ぐらいうまくいかなくても失敗した、最悪だ、一巻の終わりだって、まあ私はそれをパーフェクト主義の文化、パーフェクト主義の教育、親も子供にあんまり褒めるとつけ上がるから、どんなに頑張ってもまだダメだまだダメだ、いつまで頑張るんですかって、だから細かいものをパーフェクトに作るのは群を抜いてる、日本人はダントツです。しかしこれ自分に当てはめたら心が弱ります。人に当てはめたら裁きの家、針のむしろです。65点まで頑張ったね、50点だったのにってどうして言わないって、マイナス35でパーフェクト以外35も足りなかったからダメだって、なんで頭叩くって、パーフェクトしか意味がないのかって、いやー、それは人生の物差しじゃない、ものづくりにはいいけれども、私たちは文化は文化として、正志先生のお説教じゃないけれども、本当に神様は私たちがたとえダメでも、神様は私たちを見つめてその先につなげてくださる神様だなって。この間はある平日の集会で、ある姉妹が体が具合悪くなってなりますね、私も時々あっちこっち具合悪くなったり、だけど本当に病院も薬もサプリメントもあったか知りませんが、しかし最終的には神様が私を癒してくださったという感謝の報告がありました。まあいい報告だなって。それからある方は、人生でいくつかのお祈りを捧げていたけど、今振り返るとことごとく神様叶えてくださったなって、ああこれも本当にその通りだなって思いました。皆さん、神様の祝福はあふれてこぼれるばかりですよ。で、私のことを言いましょうか。私はモニカ先生に、先生なかなか先生はアイデアマンですねなんて言われちゃったんです、この間。こういういい言葉忘れないんだから、私これ信じちゃった、私はなかなかのアイデアマンに違いないと。誰も言わないけど、モニカ先生は最低人に言ってくれたから、少なくとも宣教したから人を見る目があるから、きっとそれに違いないと思った。そうして意気揚々と私の部屋を貸し出して、英語のベックチームの間にお母さん用の英語のクラスはいいじゃないかと本当にひらめいたんですよ。なかなかのアイデアマンですね、私。皆さん、何かこのことアイデアくださいと言ったら、時々無償で、時々有償で何かアイデアを差し出しますのでご相談ください。ところが実際森川先生、英語やらなかった、やらない方が良かったですね。だって英語苦手なお母さん方多分来ないと思います。で、私は一抹の不安はありましたよ。
私の部屋は掃除はしませんけど鍵だけ開けときますから、掃除も含めデコレーションも含め自由に使ってくださいと言いました。言いましたけど、もしかして一人も来ないんじゃないかって、そしてモニカ先生上でしくしく泣いたらどうしようって、でそこまで責任持つ必要があったことが分かんないけど、私は何かの呼び込みたいだなと思ったんです。玄関のとこ行ってお母さん方に手当たり次第声かけてですよ、2階に私の実はまあちょっと何とも言えない部屋があるんだけれども、そこになんとドイツのケーキがありますと、下にいる人が食べられない、私の部屋に行った人だけ食えると、だから2階に行って、そこはね何にも女性だけのとこで、ね、だから2階にどうぞどうぞって一人一人呼び込んだんですよ。私が後から遅ればせながら行ってみたら満杯なんです。もちろん部屋は小さいからすぐ満杯になるんですけど、そこで私何を思ったか、私はもしかしてこの人数、モニカ先生がせっかく作ってきたケーキのお商売に私が預かれないんじゃないかと思って、行ってすぐ座ってですよ、何話す前にまず食べちゃった、私が、あと食べたら自由ですから、食うもの食べたので、それからちょびっと聖書の話して逃げるように帰ってきたんです。1日目、2日目、3日目、もう途中から来ても部屋がいっぱいで入れない人いましたよ。で会長人いました。いやー、私先に来てまた今日も食べてよかったなと思ったんですけどね、まさかこんなに集まると思わなかったですよ。多分評判良かったんです。多分ほっとしたと思うんです。子育ての話だの、あ、何なのかんだのって話してですね、皆さん、私は一応アイデアだけ出しましたが、でも果てさてどうなるかなって、3日間一人も来ない、真ん中の日一人だけ来たって言ったらね、顔では笑って心で泣いてるんじゃないかなと思ったけど、神様はそうではなかった。小さなことでも神様は祝福するために私たちの人生の門口に立って待っておられる神様、私たちが信じる神様はこういう神様ですよ。愛の神様です。間違っても自分の父親が普通じゃなく怖い父親だったからきっと天の父もそうだとか信じてはいけないんです。私たちは父親を変えなければいけない。私たちの素晴らしい父親も完璧ではないんです。天の父が私たちの霊の父、まことの父です。この父なる神を信じるのと信じないのでは人生の生き方、力の入り方が全然違うんです。私はいまだにいろんな学校に行ってお話をします。まあ、今月も九州の学校に行きますけれども、必ず言うんです。若い皆さん、震災にあって確信していることは、神様は祝福の神だ、愛の神だということです。あんな目にあったのに、家がなくなったのに、教会がバラバラになったのにと思うかもしれませんが、悲しいことは山ほどある、理解できないことは山ほどある、それが普通だ、それが人生だ、私たちは神様じゃない。だけどそれにもかかわらず震災のど真ん中にいて、皆さんに、若い皆さんの未来に言いたいことは、それでも神は愛の神、それでも神様はあなたを祝福する神だ、このことを一点の曇りなく疑ってはいけない、信じなくてはいけない、これを皆さんのこれからの人生の土台にしてくださいと必ず話すことにしているんです。皆さん、だから絶対的祝福です。神の祝福は揺るぐことのない、よじれることのない絶対的な祝福です。これはあの人を祝福して私に及ばない、こういう信じ方はおかしいですよ。私もしょうもないものではあるけれども、悔い改め悔い改めしなければいけないけれども、しかし神様の祝福は揺るぎもしないって、だから明日に向かって歩めるんです。だから今どんなに絶体絶命でも全然大丈夫なんです。なので2番目にお話ししたいことは、その神様の視点に立つのは正直難しい、難しいけど、このように聖書に接してお祈りを捧げ、みんなで励まし合っていけば、少しずつ私たちの目線が天に近づくんですよ。さあ、じゃあ2節から今日の聖書の箇所にもう一度戻りましょう。2節をご一緒にお読みしたいと思います。それではご一緒に24章2節、はい。バラムが目を上げて、イスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めた時、神の霊が彼の上に臨んだ。皆さん、バラムが3回目呪ってくれ、今度こそ呪ってくれよと、こんなに準備して祭壇を山のてっぺんまで、3つ目の山に来たのだからと。しかしバラムがそこから見ると、神様が見るように見えた。それは神の霊が彼らの上に臨んでいた。彼らは他の民族よりも賢かったとか、聖人君子だったとか、こんなこと一つもないんです。しょうもない人たちです。だけど、なのに神様はなんでって、 本当に神様が共におられると、部族ごとにいるんですが、ずっと神の霊が、私これ羊水の中にいる大事な我が子をお腹を触りながら元気で生まれてきてねって、もう全部洋服用意したからねっていうようなイメージです。これ私はこの間ベックチーム朝5時半ごろ出発するというので、私5時半のちょっと前に来たんですが、したらかなり人も来てて、こんなに集まったのって、何人来たか60人いたかなんだか知りませんけど、いやよく集まったもんだなって、私あれがグッと来たですよ。いやそれは来れる人は限られていたでしょうが、結構遠くからも駆けつけてくださってですね、いや多分きっと別区の人聞かなかったけど嬉しかったんじゃないかなって。それでうちの孫がキャンプの途中で、ねえおじいちゃん、あのいい友達ができたと、ベストフレンド誰って、まあ、ライリーとかっていう人だというので、いやどの人だけ覚えてないからって、私の手を引いてグイグイグイ引っ張ってた。そしてこの人がベストフレンドだとか、だから私言ったんですよ、うちの孫だって知らなかったとかってね。そしてなんかお友達できたんだって、おじいちゃん紹介するって、こっちだこっちだって手を引いて、そしてあなたの前に連れてきて、そしてこの人だ、だからそれはあなたのことだったって言ったんです。そしてちょっと涙ぐんでました。でギューッと抱きしめてました。あ、そういう関係って美しいかなって、なんか麗しい風景かなって、お見送りするのもまたそのようにして、まあ、出会って片言 の言葉しか、小さい子供は話せないけれども、しかしそれに何かつながったですよ。神様から見たら私たちは他の民族に何も優れてない、ただ神様とつながっているという一点で全然違うんですよ。神様が共におられることは間違いない。どうして神が祝福しておられるのに羊水の中にいるように私が呪うことができようかって、じゃあ3節ご一緒に3節読みましょう、はい。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉。これ異教の預言者でしたが、目が開かれた、目から鱗って聖書の言葉だって何回も言いますが、4節も読みましょう、はい。神の御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉。皆さん、目から鱗が落ちるようにして見えたんです。何が見えましたか。5節読みましょう、はい。なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの御住まい。皆さん、私はこれ意義を捉えたいですね。彼らは何度神様に唾かけるようなことをしたか、エジプトから救われたにもかかわらず本当にこんなことを言って許されるのかということをしたか、そういうことがね、全部あからさまに書かれていますよ。だけどなのに、だのに神様の目線から見ると本当に美しいとなるんです。皆さん、どこの家に行ってもあなたの家の子供を当てましょう、写真見せてくださいって前にも言いました。写真のピントが合ってる、まあ今の写真はどこでもピントが合うでしょうが、昔は真ん中にピントが合ってるところに必ずその人の子供がいるんです。実際に学習発表会では端っこの一番端だったよって、親の目から見たら、いや我が子が中心なんです、我が子が主役なんです。神様の目から見たらもっと頭のいい人も、もっと力のある人もいるけど、そういう問題じゃない。私は力が欲しいんじゃない、能力が欲しいんじゃない、神様と結ばれている神様の子供が愛おしいんだって。じゃあ例えで言うとどうなりますか。6節ご一緒に、水辺、荒野の水辺の祝福ですよ。6節読みましょう、はい。それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、カラッカラの地割れした大地にオアシスがあったら、その隣の木もアロエも、これその木が素晴らしいとかじゃないです、そこにいることが素晴らしい。無限の水分養分が水辺から来るんですよ。神様と共にいることの麗しさです。じゃあ7節も読みましょう、はい。その手桶からは水があふれ、その種は豊かな水に潤う、その王はあがくよりも高くなり、その王国は上がる。とにかく荒野の水です。私たちは電化製品買ってきてもコンセントつながなきゃただの飾りですよ。つなげばいろんな記号を発揮するんです。神につながれて1週間生きるのと1ヶ月離れて生きるのではもったいなさすぎる。1回しかない2016年の8月が大きな損失です。しっかり神様に結びつくことです。じゃあ8節の例えを見ると、この力強いですよ、柳生の角ですから、一緒に読みましょう、は
はい、彼をエジプトから連れ出した神は彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。なんでエジプトを脱出してここまで次々撃破してきたかといえば、彼らの努力じゃないんです。彼らの頑張りじゃない。私たちも成功に突き当てます。もう晩酌尽きるということもありますけど、神様なんです。ぺしゃんこになってから物語は始まるんです。ああ自分はダメだ、自分の家族もダメだになってから神様が立ち上がるんです。自分はやれると思ってるうちは案外神様隠れてるんです。じゃああなたがやってって、あなたが偶の音を上げたら私があなたの先を行くからって。じゃあ9節も読みましょう、はい、おじしのようにまた目じしのように彼はうずくまり身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。絶対的な祝福の根拠は神様です。間違っても自分の中にはない。だから自分を見つめてもいいことないですよ。ああもう少しマシだと思ったらこんな情けなかったか、がっかりするばかりです。しかしそこから神様だけに信頼するんです。何回も言います、水は下手に入ってない方がいいんです。昨日の水は捨てた方がいい、特に水は。そして 100% 入るんですよ。神様だけが崇められるんです。じゃあ引用箇所最後のところを見ましょうか。神様は有名なお言葉でイザヤ 43-4、 耳にタコができるほど何回も読んでいますが、4節だけ読みましょう、はい、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。だから自分で自分をあまり軽々しく評価しないでって、自分なんかダメなんだって言うと人に対してもそうなるんです。自分をどう受け止めてるか鏡のように人になるんですよ。ダメな自分でも神様が私を受け止めているんだから、私は自分で自分を裁かない、自分で自分と上手に付き合う。そしたらこの人も足りないけど私も足りないんだから、私もこの人が神に受け入れられてるんだから、この人をそのように受け止めるという神様の目線になっていきます。神様は高価で尊いと、神様の目から見ると、私の目から見るとじゃなく、人の評価でもなく神の目から見ると、これを違う言葉で言うと宝物です。最後の引用箇所60、ご一緒に申命記14章2節読みましょう、はい、あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の面のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とさ。宝物ですって、私のどこがあって、押し入れにいておくような存在じゃないんですよ。納屋に置いておくような存在じゃないんですよ。もう宝物の箱に入れておい、大事に鍵して取っておくような、守ってバリアのような、私たちの宝物のようなんですって。さあ私たちは神様の目線で見るということは、私は分かりやすく言うと長い目、神様の歴史の目線で見るということではないかなって。だって自然を見ても長い年月かけて谷が掘られ、山が隆起し、長い年月がこんなに麗しいね、深みのある自然界を、ああ神様創造されたかなって。聖書もそうですよ。長い旧約聖書をバックにキリストが登場し、新約聖書がしたためられ、それから数々の宣教師が命を懸けて私たちに伝わった福音、そんなに軽いもんじゃないんです。何千年の歴史を私たちは受け取ったですよ。私たちの教会のステンドグラスもそうです。後ろにあるステンドグラスはふるさとの4つの教会が私たちを見つめているというデザインになっていますよ。私これヨセフとイメージしてるんです。ヨセフはお兄さんたちにちょっとできすぎて小生意気だったから、それがいろいろあって兄弟なのに、兄弟は他人の始まりだから殺されかけて、ふるさとを失って青春が台無しで、そしてエジプトに移民するきっかけになったんです。普通ならエジプトの首相になってるんですから復讐してやるって。いやそういう問題じゃない。神様の目線、神様の視点でした。お兄さんたちはかつて殺そうとした弟が今この国の首相になっているから、権力者だから本当殺されると思った。しかし達観してました。彼は卓越していました。お兄さんたち、そういう問題じゃない。
この大飢饉で私たちの家族が生き延びるために、神様の大きなご計画の中で、私は感情的にお兄さんといろいろあったけど、ここに流れ流れてエジプトでお兄さんたち家族お父さんを呼ぶように、これは神の摂理だったのだと。大したもんです。これ超越してますよ。恨みつらみは超えました。これは神様の目線です。で、神様が私たちを見るときに、なかなかそこまでは言えないいけないけど、さっきの正先生の十円玉じゃないけど、十円玉ばっかり見ないでって、大きな太陽を見てって、その向こうの二手先三手先を見てって、神様はきっとそういう視点をくださる。そして気にならない、そして突き抜けることができる。神様に私たちの人生を大きな意味で誰も彼も委ねることは可能じゃないですかって。私はこの奥多摩っていうキャンプ場でお世話になって、そこの宣教師、ちょっとまだ連絡取ってないんですが、来月来てお説教してくださると思うんですけども、ドイツに帰っちゃうんですよ。そしてふるさとを失ったこのうちの何人かが東京のドイツ人のキャンプ場で養ってもらった1年間、まあ、命の恩人と大げさか大げさでないか分かりませんけれども、その日本での何十年の宣教の生涯を振り返ってしたためたものをパンフレットに載ってたから読んだんです。なるほどなと思いました。まあ、オケルト先生が私に言ったのは、長い日本での宣教生活の中でメインイベントはあなた方だったって私には言いました。このために日本語を覚えて、そしてちょうどキャンプ場の総責任者になっている時に震災が起こって、ドイツ人はみんな帰れって強制命令が来たのに断って、喧嘩までして、立場まで危うくなっても、年金までもらえない可能性もあっても、それでも私たちと出会って受け止めたことが人生の最大の日本の生活のハイライトだったと確かおっしゃった。ただそのいろんな日本中あるいは送るそこにはそういう書き方はしてなかった。良い日もあった、そうじゃない日もあった、だけど一つのことだけをピックアップすることはできない。神様は変わらずに私をこれまで守ってくださった、ただただ全ては神様だとしか言いようがない。ああ、人生って振り返ると多分いろいろあったんだろうけど、こういうもんだなって、さすがだなと思ったらその後の文章です。意識しなかったとしても私は多くの過ちを犯してきましたって、何も書かなくてもいいのにって思う人もいるかもしれませんが、神に対しても主に対しても人に対しても、まあ多分傷つけたりいろんな失敗した、あの時は間違った、いろいろ振り返るんだろうな、人生の最後は私たちもきっと振り返るのかなと思ってそれを読みました。それを赤裸々に書いて、主に対しても人に対しても意識しなかったから悪くないとは言わない、私は多くの過ちを犯してきました、それについてはどうかお許しいただきたいと思いますって、私はこの辺は立派だなって思いました。多分私たちも人生を振り返った時にいろいろあったけど、とにかく神様だとしか説明のしようがない。じゃああなたはって言ったら、一生懸命やったとかとっても言えない。あの時は失敗した。あの時はあの人に本当に申し訳ないことをした。どうか許していただけませんかと言うほかない。言うほかないほどに、そうすればするほどに、本当に全ては神様の慈しみとご真実だったなと、いよいよ大きくなって自分は小さくなっていくと。これがオッケルト先生という先生なんですが、ここに書いた遺言、これを読む人へのメッセージではないかなって思ったんです。皆さん、私たちは対処交渉に立って、家族の中でもご近所でも神様の視点に立って歩みたいと思います。さあ、それでは、今日の10節を読んでお祈りしたいと思います。3回までも祝福したという箇所、24章10節のつ、はい、ご一緒に読みましょう、はい、そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。ピアノを弾いていただいて黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。今日は
神様の絶対的な祝福と神様の視点について話しました。私たちは神に見捨てられた、そして次の日は神に愛されている、そういう信じ方をしないで、雨の日も嵐の日も良いと思う日も最悪の日も神様の祝福は揺るぎないと告白しましょう。また私たちは自分の感情に翻弄され、あるいは振り回され、支配されることの多いものですが、神様の視点に立って、そしてできたら超越して、達観して、その先を見つめて前進することができるようにお祈りしたいと思います。いかがでしょうか。神様、私はその時々の自分の感情が時々強すぎて神様の心が見えなくなる時がありますが、どんな時もあなたの祝福が変わらないことを信じますと、どうぞその一点に立って揺るぎなく歩むことができるように、私の信仰を強固なものにしてください。そんな願いを持っている方、どうぞ手を挙げてお示しください。どうぞ挙げたら下ろしてください。主よ、一人一人に祝福の信仰がしっかりと根付いて、どんなに最悪の事態に直面しても決して諦めず、がっかりせず、それでも這い上がり前進できるように祝福してください。それからどうでしょう、時々それこそ十円玉のように、十円玉が全てのような心になって、にっちもさっちも動かなくなる時があります。主よ、私をそのような自分中心の心からその都度解放してください。そして神様が見られるように、物事と出来事と自分自身と家族と人々と人生の流れを見つめることができるように、私の目線を引き上げてください。そんな願いの方、どうぞ手を挙げてお示しください。神様、一人一人に信仰の目線をお与えください。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。私たちの信仰のために、家族の祝福のために、また外部奉仕をしている正志牧師、神学生、伝道師のために、この地域の祝福のために、森家の祝福のために、古谷姉妹の回復のために、熊本の被災した方々のためにお祈りしたいと思います。その他どんなことでも声に出せる方はできたら声に出して、じゃあしばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛して今日ここに招いてくださいました。本当にあなたは偉大なお方で、私たちを祝福してくださるお方であることを感謝します。信じます。信じて前進できるように一人一人を導いてください。天のお父様、古谷姉妹を癒してください。病の人たちを癒してください。森姉妹、森家をどうぞ祝福してください。私たちの家族を慈しんでください。このいわきの教会、また各教会、またベックチームの後のフォローアップを祝福してください。天のお父様、熊本で被災した方々に神様からの必要な助けと慰めが豊かにありますようによろしくお願いします。今日このひとときを本当に感謝します。イエス様のお名前で祈ります。私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、あなたは祝福の神です。私たちが落ち込んでいる時も、調子が良い時も、変わることなく両手を広げて祝福してくださることを感謝します。信じます。そして私たちの目線が神様が見るように引き上げてくださることを感謝します。私の信仰を強めてください。 イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。